前回は教会にとって大切なものが3つありますというお話をいたしました。教会にはまず指導者が大切です。そして信徒たちが大切です。そして指導者と信徒たちが良い協力関係にあることが大切です。そのことによって教会が立て上げられていくというメッセージを御言葉を通していただきました。指導者がまず御言葉を語るということ、そして信徒たちがその御言葉によって整えられ、そのことによって教会が立てられていく、積みられていく。その神様のメッセージを前回いただいたところであります。今日はそのメッセージの続きということになりますけれども、今日読んでいただきました聖書の箇所の中で、大切だなと思う一つの言葉は、達するという言葉であります。13節の最後のところに、キリストに満ち満ちた御丈にまで達するためです。という箇所に書かれてあります。達するという言葉ですね。これは到達するという意味の言葉です。登山家たちが山頂に到達したという時に使われる言葉であります。つまり、パウロはこの御言葉を通して、私たちが到達すべき目標を指し示しているということがわかるという言葉であります。86歳の登山家の三浦雄一郎さんが南米で最も高い山、アコンカニアの登山に挑戦したんですけれども、途中で断念して戻ってきたというニュースが、ちょっと前に報道されておりました。私たちから見ると、86歳にもなって、そんな高い山に挑戦すること自体が驚きであり、そのことだけでも十分に尊敬されることだと思いますけれども、でもおそらく三浦さんにとっては無念だったんじゃないかなという気がいたします。登山家にとってやっぱり大事なことは、その山を極めるということであります。山頂に到達するということであります。ですから、登山家たちというのはいつも山頂を目指していますね。どこを歩いていても、絶えず山頂を意識しています。どうしたら山頂にたどり着けるかということを、絶えず考えています。それが登山家だと思います。私たちの信仰生活も同じであるということを今日覚えたいと思います。私たちも実は山頂を目指して歩いています。そんな私たちにとって大切なことは何でしょうか？それは山頂から目を離さない、山頂を絶えず意識し続けているということであります。今日の聖書の箇所を通してパウロは私たちの目指すべき山頂をここで提示しております。私たちが到達すべき目標をここで明らかにしております。それはどんな山頂でしょうか？どんな目標でしょうか？今日の聖書の箇所から私たちは3つのことを学んでいきたいという思います。第1の目標、私たちが目指すべき目標は、私たちが皆、神の御子、つまりイエス・キリストに対する信仰と知識において一つになること、それが私たちの第1の目標であることを覚えたいと思います。13節に、私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなりと、このように記されてあります。パウロは、4章5節でも、すでに語っておりました。主は一人、信仰は一つ。バプテスマは一つです。教会に集められる私たちは、皆、違います。性格も立場も、与えられた賜物も、全然違います。同じ人は一人もいません。そんなバラバラな私たちが、今、一つになっているのはどうしてなんでしょうか。それは一人の死を信じる信仰を、同じ信仰を共有しているからです。だから今、私たちは一つです。教会とは何でしょうか。教会とは、イエス・キリストを、自らの救い主として信じている人々の集まりであるということが言えます。ですから教会は、建物は大事なのではない。組織がちゃんと機能しているかということも大事ですけれど、それが一番大事なのではない。一番大事なのは、イエス・キリストを私たちが信じているということ、その信仰によって私たちが一つにされているということ、これが最も大事なことであるということであります。そして、その一つであるというのは、単なる感情の一致ではないんですね。キリスト者であるということの、喜びから来る一体感ではない。それは知識における一致であるということが、ここで教えられております。神の御子に対する信仰と知識において一つになりなさいとのことですから、私たちはキリストに対する知識を持っているということが、とても大事だということがわかると思います。ただ、ここで知識という場合、これは情報としての知的知識にとどまるものではありません。それはむしろ、キリストとの人格的な交わりを通して与えられる、生きた知識、キリストを個人的に知ることによって、経験を通して与えられる知識であるということが言えると思います。先日、婦人会で、詩編23編を学びました。皆さんよくご存知の詩編23編、主は私の羊飼い。私は乏しいことがありませんと、ダビデは歌いました。この詩編は、一言で言うならば、ダビデが、いかに主を知っているかという、その告白の詩編ですね。もう、その知識の素晴らしさの上に、ダビデは、嬉しくて嬉しくて神様を褒めたたえています。そして、ちょっぴり自慢してますね。私の信じている主は、こんなにすごい方なんだよと、自慢してる詩編だと思います。この方は、私を、緑の牧場に伏させ、遺恨の水のほとりに連れて行ってくれる方なんですよ。この方は、私の魂を生き返らせてくださるんですよ。そして、私がつまずくこともある、さまようこともある、でも、ちゃんと義の道に導いてくださる方ですよ。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても安心なんです。この方が私と共にいてくださるから。 この方は、なんと、敵の前で、私のために食事を整えてくださり、油を注いでくださり、私の命の日の限り、この方の慈しみと恵みが、私を追いかけてくるんです。もう、私は、この方から、絶対離れません。とこしえに、この人の家に住みますという、そういう歌なんですよね。この方が主であることが、嬉しくて嬉しくて、賛美してるわけです。本当に、ダビデは、この方を、よく知っているということがわかります。この方に関する知識が、次から次に出てくるんですね。いつものように湧いてくるんです。しかも、その知識というのは、生きた知識なんです。ダビデも経験して与えられた知識なんです。ダビデの日々の、死との交わり、また日々の経験を通して与えられた、味わえた知識であるということです。皆さんこういう気持ちになったことはあるでしょうか。私も信じているイエス様ってすごい方なんですよと、あなたは、心からそう言えるでしょうか。そういう信仰になっているでしょうか。そう賛美する信仰になっているでしょうか。私の信じているイエス様は、すごいですよ。こんなことをしてくださったんですよ。こんな風に導いてくださったんですよ。皆さん知ってくださいと、そう言える信仰になってるでしょうか。それを考えると、私たちのイエス様に関する知識は、まだまだ不十分であるということに気づかされるのではないだろうかと思いますね。私たちはもしかして、情報として、イエス様のことを、よく知ってるかもしれません。知的な理解として、イエス様のことを、よく知ってるかもしれません。イエス様のことについて、よく説明できるかもしれません。でも、それではイエス様のことについて、半分しか知ったことにならないんですね。私たちはぜひ、私たちの羊飼いなるイエス様を、さらに知るものになりたいと思います。そして私たち一人一人がこの方を知るときに、教会は紡られていくんです。教会は一つにされていく。これが私たちの目標です。これが私たちの目指すべき山頂です。神の御子、キリストに対する信仰と知識において、私たちが一つとなりますように、私たちはますます心を開いて、主なるイエス様に信頼し、イエス様を深く知るものとさせていただきたいと思います。次に、私たちが教会として目指すべき2番目の目標は何でしょうか。それは私たちが、一人の成熟した大人になること、13節の続きのところに、一人の成熟した大人となってと、書いてあります。一人の成熟した大人になることが、教会の、私たちの、目指すべき目標であるということを、この箇所から教えられます。この言葉から気づかされます。私たちは実は、まだまだ大人になりきれていないということであります。つまり、私たちはまだまだ子供であるということであります。一人の成熟した大人になりなさいと、言われてるわけですから、私たちは実は霊的な面においては、まだまだ子供であるということがわかると思います。そしてさらに覚えたいことは、私たちがイエス・キリストを信じ、救われて、洗礼を受けた時は、実は私たちは赤ちゃんだったということであります。イエス様は、ヨハネの福音書3章の中で、ニコデモという人に、こういうお話をされました。ニコデモという人は、ユダヤの議会の議員さんでしたので、非常に社会的な高い立場を持っている人でしたけれども、この方に向かって、イエス様は言われたんですね。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。そうしたらニコデモは、こういう風に答えたそうです。人は老いていながら、どうやって生まれることができますか？もう一度、母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか？ニコデモは多分ご年配の方だったようですけれども、もう一度お母さん中から生まれてこなければいけないのか、それはとてもできないということを言って、少し的外れな答えをしているということが言えると思います。私は、ニコデモは、とっても良い答えをしたんじゃないかなというふうに思います。どうしてかというと、イエス様を信じて救われるというのは、まさに赤ちゃんになるということだからであります。肉体的な意味で赤ちゃんになるわけではないですね。ですから、その点でニコデモは、的外れだったということは言えますけれども、でも、霊的な意味で考えるならば、まさに私たちは、イエス様を信じた時に、赤ちゃんとして生まれたということであります。私たちがイエス様を信じるということは、どういう経験でしょうか？そして、救われるというのはどういう経験でしょうか？それは、今まで曲がった道を歩いていた人たちが、まともな道を歩き始めたというような、そういうレベルの話ではないんですね。心を入れ替えて、少し真面目な生き方を始めたとか、そういうレベルの話ではないんです。イエス様を信じて救われたということは、古い人に死んで、新しい人が生まれたということなんです。ですから救われるということを、私たちは新生するという言葉で言い表すことがあります。まさに新しい人が生まれた、新しく生まれ変わった、そういう経験が救いの経験です。つまり、救われた時というのは、私たちは赤ちゃんだってことですよね。皆さん、かってそういう時があったということだと思います。この自覚を私たちは、もっと、もっと持つ必要があるんではないだろうか。個人としても、教会としても、この理解を、もっと、はっきりと持っている必要があるんじゃないかなと思います。と言いますのは、クリスチャンとなって洗礼を受けた時に、ゴールに達したかのように感じてしまい、安心してしまうということが、結構多いんじゃないかなと考えるからなんですね。実は洗礼を受けた時がスタートなのに、 その自覚は乏しいために、その後なかなか成長していかないということが、教会の中に起こり得ることではないでしょうか。その結果、洗礼を受けてから何年も経ってるのに、赤ちゃんのまんまという状態が続いてしまう。そういうことが、私たちの霊的な面において、起こり得ることではないだろうかと思うわけであります。赤ちゃんにはミルクが必要ですね。ミルクがなければ赤ちゃんは成長していきません。だから、ペテロの手紙の、第1ペテロ2章2節にもこういう風に書かれてあります。生まれたばかりの血のもののように、純粋な霊の乳を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。生まれたばかりの血のものは、成長するために必要なのはミルクなんです。霊の乳です。その霊の乳を慕い求めなさいと、聖書で教えられている。どんなに美味しいからといって、赤ちゃんに対して、牛肉のステーキをあげる人はいないと思いますね。そんなものをあげても、赤ちゃんは成長しません。赤ちゃんにはミルクが必要です。そして、しばらくミルクに慣れてきて、少し成長したら離乳食を与えると思いますね。そして、離乳食に慣れてきて、また成長して、少しずつ硬い食物が増えてくるんじゃないでしょうか。そのようにして、私たちは子供を育てていきます。つまり、赤ちゃんには、その成長の度合いに応じた食べ物が、必要だということですよね。そのようにして養われていかなければいけないということなんです。私は、時々思うんですね。現代の教会は、霊的子供たちに十分な食料を与えているんだろうかということであります。それぞれの子供たちの成長の度合いに応じて、ふさわしい食べ物というものがちゃんと与えられているんだろうか。それぞれの子供にふさわしい、御言葉の糧というものが、ちゃんと与えられているんだろうか。それは私たちの教会が考えなければいけない大切な課題ではないだろうかというふうに思います。最近日本の社会では、子供の虐待の問題が、大変大きな問題としてニュースになっているようです。そして時々、親が子供たちに十分な食料を与えていないというような、そういうことが報道されることがありますね。そういうニュースを聞くと私たちは憤慨しますね。なんてひどい親なんだと思いますけれども、でも私は時々考えるんですね。教会は果たして子供たちにちゃんと食料を与えているんだろうかと。もしそれをしていないとすれば、それはこの世では虐待しているとみなされるような、そんなひどいことをしているということになるんじゃないだろうかと思うんですね。もし教会の信徒たちが集まっているのに、御言葉に見えているとするならば、それは教会が責任を果たしていないということになるんではないだろうかなと思うんですね。これは教会に課せられている大切な課題ですけれども、御言葉の供給が不十分なために、信徒たちが飢えてしまうという、そういう状態にならないように、私たちは注意が必要だということを覚え合いたいと思います。また、その一方にこんな傾向も見られるかもしれないと思いました。私はいつまでもミルクでいいです。私は硬い食物はいりませんという、そういう気持ちで、どこか成長を拒んでしまう。せっかく食べ物を与えたいと願っているんですけれども、いつまで経ってもミルクから離れられない、そういう場合もあるかなと、ちょっと考えてみました。いつまで経っても成長しない、成長を拒んでしまう、そういうことが起こり得るんではないでしょうか。そのような信徒たちが初代教会の時代にも実際にいたということが、新約聖書を読んでいると気づかされることであります。ヘブル人への手紙の5章12節にこんな言葉が出てまいります。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は硬い食物ではなく、乳が必要になっています。そういう言葉がヘブル人の手紙の5章12節に出てまいります。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないのにと記されていますので、おそらく信仰を持って洗礼を受けてから5年、10年、もしくは20年ぐらい経っていた可能性もあります。ですからその人は本来ならば、教えられる側ではなく教える側に立っていなければいけないのに、あなたはまだ信仰の処方について教えてもらわなければならない。硬い食物は未だ食べられない。あなたにはまだミルクが必要だと言われている言葉であります。だいぶ信仰生活が長くなっているにもかかわらず、まだ赤ちゃんの状態が続いていた信徒たちがいたようです。初代教会の時代にもそういう人たちがいたということに気づかされる言葉だと思います。私たちはこうなっていないだろうかということを、自らに問いかけたいと思います。本当はもっと硬い食物が必要なのに、ミルクばっかり飲んでいて、なかなか成長していかないという、そういう状態に私たちはなっていないでしょうか。あなたの今の霊的年齢は何歳ぐらいだと思われるでしょうか。実際の年齢ではありません。精神年齢でもありません。あなたの霊的な年齢は今、何歳ぐらいでしょうか。自分のことを考えてみていただいて、10歳ぐらいかな、5歳かな、2から3歳児かな、もしかしたら赤ちゃんかな、いろいろだと思うんですけれども、でもこう考えたいと思います。私たちはまだ伸び盛りだということなんです。まだまだ成長するっていうことなんですよね。肉体年齢はもう成長しないかもしれません。あとはもう衰えていくだけかもしれませんけれども、霊的な面において私たちはまだまだ伸びるんです。まだまだ成長していくんです。ですから私たちはぜひ成熟を目指そうではありませんか。ぜひ大人になりましょう。大人を目指したいと思いますね。日々しっかりと養っていただいて、御言葉の糧をよく味わって、 ミルクの人もいるかもしれない。離乳食の人もいるかもしれない。少し硬い食物が増えてくる人もいるかもしれない。でも、それをしっかり味わって、それを栄養として成長していこうではありませんか。子供にとって一番大事なこと、それは成長することですね。子供の一番の務めは成長することだと思います。ですから私たちもぜひ、成熟を目指して、大人になっていきたいなと思います。さて、パウロはここで、一人の成熟した大人という言葉を使っております。13節に、一人の成熟した大人とありますが、実はこの言葉は、教会を表している言葉です。教会のことを言い表している言葉です。エペソ書の2章15節でも、教会のことを、新しい一人の人という言葉で表しております。ユダヤ人と異邦人の間にあった隔ての壁が、キリストによって取り除かれて、二つのものが一つとされて、そこに、新しい一人の人が作り上げられたと、2章のところでパウロはメッセージをしておりました。教会のことを表すために、新しい一人の人という言葉で表しておりました。それと同じように、この箇所において、パウロは教会のことを、一人の成熟した大人と表現しております。パウロはここに至るまで、私たち一人一人が大事ですよというメッセージを語ってきました。私たち一人一人が御言葉によって、よく整えられて成長することが大事なんですよということを語ってきたんですけれども、その私たち一人一人が整えられていくことによって、結果的にどうなるかというと、全体として教会が一つになっていく、教会が一人の大人になっていく、成熟した大人になっていくということを、ここで私たちに教えている、そういう言葉であります。それでは、教会が教会として成熟していくために、目指すべき目標は何でしょうか。それが最後に教えられていることであります。それは、キリストの道々と御丈にまで達することと、ここで教えられております。キリストの道々と御丈にまで達する、これが私たちが教会として目指すべき目標であるということを、ぜひ覚えたいと思います。ここで、御丈という言葉が使われております。非常に興味深い言葉だと思います。キリストの道々と御丈という言葉を読むときに、気づかされることがありますね。それは、パウロが、成長著しい10代前半ぐらいの子供のことをイメージしながら、教会の成長について、ここで教えているということであります。つまり、成長著しい10代前半の子たちも、いつか成長が止まる時が来ます。一生伸び続けるわけではありません。神様が教会に定められた御丈というものがあります。教会に、ここまでは成長しなさい、ここまではあなた方伸びますよと、神様が定めておられる御丈があるんですね。そして、ここまで成長するようにと、神様は励ましてくださる、目標がある。それが御丈という言葉で表されていることです。その御丈が何であるか、それは、キリストに満ちた状態であるということであります。これが、教会が目指すべき目標です。この御丈に達しなさい、そこまで成長しなさいと、神様は私たちのことを励ましてくださっているということであります。私たち一人一人、個人として一人一人の目標は、キリストのようになることだと思います。私たちの中に、キリストの形が形作られていくこと、これが私たちの目標ですね。一人一人の目標です。でも、そのようにして整えられた私たちが、一つに集められた時に、そこにどんなことが起こるでしょうか。そこに、キリストが満ち満ちる、そういう状態になるということがわかると思います。そして、そのことを、パウロはすでに、エペソ書2章23節の中で教えておりました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が、満ちておられるところです。そういうふうに、もうすでに、一章のところで教えていました。ですから、教会は建物でもない、組織でもない、教会にとって本当に大事なことは、そこにキリストが満ちていること、キリストに満たされている人がたくさん集まることによって、そこが本当にキリストの満ち満ちた場所になるということ、これが教会にとって一番大事なことであるということですね。そこにキリストの命が溢れているということです。そして私たちがここに来るたびに、キリストと出会えるということ、キリストの性質に満たされるということ、それが私たちの教会の目標であるということをぜひ覚えたい、そしてそのような教会形成を、私たちは目指すものでありたいという思います。今日は最後に、私の一つの思い出話をして終わりたいと思います。私がまだ子供だった頃の話ですが、私の母教会の盛岡の教会で、岩手山に登ろうという計画が持ち上がりました。岩手山というのは、岩手県で一番高い山ですけども、盛岡からよく見える、盛岡からすぐに行ける距離にある山ですけども、そこに、みんなで登りに行きましょうということになりました。私は子供だったし、都合も悪くて行かなかったんですが、10人ぐらいの人数で行ったと思います。朝早く出かけて夕方帰ってきましたけれども、みんなとっても嬉しそうな顔して帰ってまいりました。こんなことがあったそうです。登山に出かけた一行の中に60代前半ぐらいだったかなと思いますが、一人のご婦人がおられました。みんなで一緒に登り始めたんですけれども、この方が途中で疲れてしまいました。それで、私はもうここでいいです。皆さんどうか先に行ってください。私はここでみんなを待ってますからと、言い始めたんだそうですね。それで教会の人たちは、一人だけ置いていくわけにもいかないですし、どうしようかな、と思ったそうですけれども、もう少し行ってみましょう、 もうちょっと登ってみましょうと、励ましながら一歩一歩登ってたそうですね。少し休んだりしながらですね、だいぶ時間がかかったんだそうです。先に行った人たちも、みんな山頂で待っていて、ずいぶん長い時間待ってたそうですけど、ちゃんと待っていたっていたそうですね。そしてその後、友人がゴールインできるように、テープを用意して、またカメラを持っている人は、その決定的瞬間を捉えるために、待機して待ってたんだそうです。そして、そのご婦人が、一歩一歩、ゆっくりゆっくり、はぁはぁ言いながら、登ってきたということなんです。そしてついに到着しました。ついに岩手山の一番高いところにたどり着いて、テープを切りました。その時の写真が撮られて、それが盛岡の教会に今でも残ってますけれども、みんな笑顔です。最高の笑顔でみんな写ってるんですね。もしあの時諦めてしまったら、この感動を味わうことはできなかったですね。もしあの時諦めてしまったら、山頂を極めるという経験をすることができませんでした。もしあの時諦めていたならば、あの岩手山の山頂から見渡せる、素晴らしい景色を眺めることはできませんでした。岩手山の上に登ると、岩手県中が見渡せるという感じですね。隣の秋田駒ヶ岳とか、山形の鳥海山とか、天気が良ければ、それらの山々も見えるくらいの素晴らしい景色、その景色を見ることができなかったんですね。私たちも今、山頂を目指して、登山をしている途中であるということをぜひ覚えたいと思います。皆さんは今、何合目ぐらいを歩いてるでしょうか ?5 合目ぐらいでしょうか ?6 合目ぐらいでしょうか?もういいです。私はもう、ここでいいです。どうぞ、先へ行っててください。と、弱音を吐いてしまっているような人はいないでしょうか。時には休みも必要かもしれません。でも私たちはそれでも前に向かって歩み続けたいなと思うんですね。山頂を目指して歩み続けたいと思うんです。そしてぜひ到達したいと思うんですね。神様がここまで来なさいと励ましてくださっているその地点までぜひ私たちは目指そうではありませんか。キリストの道々と御岳にまで私たちが達することができるようにそのように私たちは目標を目指して一歩一歩御言葉に養われながらイエス様と共に歩む一日一日にしていきたいと思います。お祈りをしましょう。恵み深き私たちの主なる神様、御言葉を感謝いたします。どうか私たちが神に対する信仰と知識において一つとなることができますように、一人の成熟した大人となることができますように、そしてキリストの道々と御岳にまで達することができるように助け導いてください。尊きイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。